ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーです。
はい、このフォトスクランブルの方でも言ったんですけどね、福島行って、宮城の方まで伸ばして、
はいはい、
1泊2日で強行スケジュールな感じだったんですけど、はい、行ってまいりまして、まあいろいろと見てまいりましたが、この番組も出てもらった口さんにもね、
はい、
ちょっと時間作ってもらって、行ってきたんですが、まあなかなかやっぱり大変な感じですね。あ、はい、まあちょっとこれもまた、まあ、フォトスクランブルなのかただいまなのかってちょっとあれなんですけど、また、回を改めていろいろとご紹介ができればというふうに思っておりますが、
はい、
まあ問題山積みみたいな感じで、
そうですね、
本当にどれぐらいかかるんだろうっていう感じがしますけどね。なんかまあ一つは、グッチさんのとこにお邪魔した時にグッチさん家のそばでこうマンホールが、ね、飛び出しちゃってるようなのが、はい、浦安でもねなんかいっぱいあったということで、
はい、
僕が見たところはまあもうほぼ修復されてアスファルトで周り固められて、
うん、
要はそこの上を、まあ、走れるような状態になってたんですけど、もう完全にアスファルトから飛び出てて腰ぐらいの高さまで出てたのかな、その見に行ったところはね、でもう全然手つかずそのまんまみたいな感じで、うん、
はい、
で場所によっては、道の端端って言えばいいのかな、
はい、
その突き出ちゃって、それが道の真ん中とかでその両サイド車が抜けれるような歩道も幅がないようなところがあるらしいんですよ。
はいはい、
でそれがその間に入っちゃったお宅の車とかはもう出せない状態になっちゃってたりするところもあるみたいなんですよね。でなんかそのグッチさんの町のそうだけでそれを全部修復すると8億円って言ったかな。
うわ、
ものすごいお金がかかる。
そうですね。いや
それぐらいな、うん、まあ、それだけでもね、そんだけですけど、まあ、それ以外にもいろんなとことがあるので、うん、まあね、そのマンホールがちゃんとした位置に沈むのがいつになるんだろうみたいなところに、
うん、そうか、そうですね。まあなんかあの地質的な検査っていうか、うん、あの調査によると今徐々に戻りつつあるとか言って、
うん、
いう話でもあるんで、直してもまた今度戻っていく、その隆起し一回沈んだところはまた隆起するっていうのもあるみたいで、もうどうしようもないっていう感じがしますよね。
そうなんだ、もう一回戻ってるの、うん、
まあ、あの戻るスピードはそんな地震の時みたいにドカンと動いたようにはならないんですけど、
うんうん、
徐々に戻っていっているので、
うん、
あのまあそれがどうなるかですよね。どのくらい戻るかっていうので、その沈下しちゃったところは戻ってくれればありがたいっていう、
あ
の 海に近いところは、
うんうん、
ただでも完全には元には戻らないという予想がなんですけどね。うん、でも直したところで戻っていったら今度またそれはそれで困っちゃう、
そっか
っていうのもありそうですし、うん、
うん、
本当に、
うん、
ね、難しいですよね。
ものすごくなんかお金もかかるだろうし時間もかかるだろうし、ね、なんかそう、これがもう見に行ったところほとんどなんかいろんなそんな状態になってて、
うん、
ああこれでなんとかもうなりそうだなとかいうようなものってほぼ見れなかったというかね。
あ、
うん、まあその被災しなかったね、まあ店舗が普通に営業してたりとかそういうのはあったんですけど、はい、
うん、
なんかこう、あ、 ここは被災を受けたけどあれしてるんだねとかいうものって僕が見た中ではちょっと見れなかったかなっていう感じがしましたけど、
うん、
まあ、ただあのやっぱりねすごく、自衛隊の方もたくさんいらっしゃったし、うん、その復興作業に当たっている方もたくさんいらして、まあ、これは見に行った中では海側の方でね、
はい、
電信柱をこうどんどん付け替えてるというか直してるというよりは付け替えてるような感じだったと思うんですけど、うん、そういう作業を見かけることはあったんですが、まあでも本当にね手つかずのものが多いっていうのがすごく印象に今回は見てきた中ではあったんですが、まあ写真を整理したりとか、まあ、話をどういうふうにするかみたいなのも考えつつ、また回を改めてご案内できればというふうに思っております。
はい、
はい、ということで今週はですね、スノーさんのお子さんが行ってきた校外学習について、
はいはい、
ちょっとまあこういうのがあるなっていうのは知らないかったわけではないんですけど、
あ、そうです。
うん、はい、こんななんだみたいなね、
はいはい、
どんな話が聞けるのか楽しみなんですが、ちょっとこんな校外学習に行ってきましたというような話をしてくださるそうなので、はい、本編の方で聞いてみたいと思います。なんかテレビで紹介されてたのかな。
あ、そうですか。
かもしれないですけど、見たことはあるんですが、というのは今ね、ちょっと写真のサンプルみたいなのを見させてもらっていたときに、
はいはい、
ああ、こういうの、こういう風景を見たことはあるなと思って、見させてもらっていたんですが、ただね、今は仕事でこういう校外学習とか、
はいはい。
ですが、こういう話も聞かないし、もちろん僕が行った現場では今のところないしですし、っていうところだったんで、
はい、
まあ、こういう現場に行きたいなと思ったんですけどね。
面白そうではありましたけどね。
うん、
うん、うん、はい。このカメラマンが撮ってるのを見て、
うん、
見つつ、
うん、
いやー、カメラ貸してよって言いたくなりましたけど、うん、カメラ写真屋さんに、
うん、
俺にも撮らせろみたいな感じだったんですけど、
うん、
うん、すごい新鮮でした僕を、
うん、でしょうね、うん、なんか面白そうですね、はい、で、まあ、それが何かという感じ、
はい、何かです、はい、うん、はい、正式名称はこのフジテレビのお仕事っていう、
うん、
職業体験型教育プログラムって書いてありますね。
はいはいはい。
はい。フジテレビのお仕事という職業体験を、
うん、
ができますっていう、
うん、
そういうプログラムで、
うん、
修学旅行生とか結構利用するっていう話です。
うん、うん、
まあ、テレビ局、湾岸スタジオってあるんですけど、お台場にね、
うん、
あるそうなんですよ。僕も初めて行ったんですけど、フジテレビの丸いやつが乗っかってるとこじゃなくて。
あ、違うんだ。
はい。あそこはまあ本社ビルなんですけど、
うん、
まああそこからそんなに離れてないんですが、
うん、
科学未来館の隣かな。
ああ、はいはいはい。
はい、
船の。
はい、船の。
はいはいはい。
船は船の博物館でしょ。
あ、そっか。
うん。はい。まあ隣り合ってるんですけど、
うんうん、
船の博物館と科学未来館も隣り合って、てはいるんですが、
うんうん、
あの辺敷地でかいじゃないですか。
うんうん、
だから、船の博物館は見えるけど結構遠いです。
うんうんうん
うん、駅は、東京テレポートか。の方、
うん、
東京じゃないや。なんとかテレポート。東京でいいんだっけ？
東京じゃなかった。
東京でしたっけ？
わかんない。
はい。
うん、
なのですが、
うん、
まあそこから歩いてもう5分ぐらいのとこなんですけどね。
うん、
がありまして、うん、そこはそのこの体験プログラムのためのスタジオが、スタジオ兼その調整室っていうんですか、
うん、
それ用に作ってある。
あ、これ用なんだ。
はい、これ用なんですね。
うーん、
うん、なので、レクチャールームというか、まあ、あの、例えば、この、うちの息子の場合は、
うん、
中学校3年生180人で、一気に行ったわけなんですけど、
うん、
それが入るだけの、あの、ホー、まあ、ホールですかね、
うん、
もあって、まあそこは収録にも使うとか言ってましたけれども、普通の番組の
はい、はい、
ホールもあり、で、そこでまとめて、こう、テレビとは何ぞやみたいな話をして、
うん、
で、今日やってもらうのはこういう、こういう目的があってこういうことをやりますっていうようなことを、やってですね。
うん、
で、そこから、あの体験は一クラスずつなんで、
うん、
まあ、空き時間当然できるわけなんですけど、
うん、
その空き時間は、ここの、セットの倉庫の、があるんですが、
うん、
それの見学と、
うん、
まあ、あとはですね、もし、科学未来館がやっていれば科学未来館に行ったんですが、
うん、
実は震災でね、科学未来館天井が落ちたんだそうです。
ああ、そうなんだ。
実は、はい。それで、これやってた、この、これをやりに行った日はまだ、治ってなくて、
うんうん、
その次の週ぐらいから使えるようになってたらしいんですけど、未来館、
うん。
なので、お台場の、にまで行ってです、お台場の、なんだっけ、デックス東京だっけ、
うんうんうん、
ショッピングモールとかいっぱい入って
る、うんうんうん、
行って、あそこのソニー、なんだっけ、ソニーなんとかってあるんですね。
うん、
ソニーがやっている、こう、ビジュアル系の体験、やっぱり体験、
うん、
アトラクションみたいなのがありました、ねうんうん。そこに、空き時間はそこに行って帰ってて、
うんうんうん、
っていう、そういうプログラム、そういう内容でした。
へ
ぇ、はい、
うん。
で、その、肝心の、教育プログラムの、この、お仕事なんですけれども、
うん、
レクチャー、に、ちょっと実はね、子供がお腹の調子が悪くて、
うん、
電車で、朝、6時台の電車で行ったんですけど、途中でお腹が痛いとか言って、
うん、
先生にすいません、ちょっと途中下車しますって
言
って、降りてですね、
うん、
トイレに行ってそこからまた追いかけたんで、
うん、
レクチャーに半分ぐらい遅れちゃったんですけど、
あらら、うん、
僕がちょうど行った時に、まあ、一通りのなんかお話は、終わってたみたいで、
うん、
ちょうど、フジテレビのその、こう、進行役の方が、テレビのお仕事には三つの、なんていうのかな、内容というか、大切なことがあって、とかあるんですよ、
うん、
一つは、まあ、チームワークを、
うん、
出てるのは、キャスターとか、
うんうん、
こう実際にレポーターとか、だけど、
うん
その影の人間の方が多いですっていう話。あとは、テレビは始まったら、特に生中継なんかは、時間の流れは止められないので、
うんうん、
とにかく進行するしかないんだと。
うんうんうん、
だから、リアルタイムなお仕事です、
うん。
あと、皆さんメディアリテラシーっていう話は知ってますかって聞いたことありますか、
うん、
っていう。さすがに中学生メディアリテラシーって言われても何のことか分かんなかったみたいな。ハテナマークがいっぱい並んでたんですけど。
うんうん、
テレビっていうのは、現在進行形で進んでいるので、
うん、
そこに映されているものは全てではないと、
うんうんうん。
で、意図して嘘偽りを言うつもりはないんだけど、
うん、
結果的に嘘偽りだったり間違っていたりっていうのが、
うんうんうん、
ありますと。
うん、
だから、いろんなそのメディア、新聞とかテレビとかラジオとかその他いろいろ、
うん、
そういうメディアっていうものをから自分に必要な情報を、
うん、
正しく選び取りましょうっていう、
うんうん、
言ってました。なんかフジテレビお前が言うかとかっていう感じです。
うんうん、
僕は一人でニヤニヤしてて周りの 学、あの、中学生に、
うん、
おじさん何ニヤニヤしてるって思われてたと思って、
うん、
ちょっとおかしかったですけどね。うん、まあ、なるほど、と、
うん
うん、いう、あの、お話がありまして。
うん、
はい。で、まあ、あの、待ち時間のある人は、その、ソニーのね、ソニーエクスプローラーサイエンスっていうところにも行ったりしたんですけれども、
うんうん、
あの、その後、で、まあ、昼飯食って、で、待ち時間を潰して、
うん、
あの、息子のクラスの班になりまして、
うん、
一応ね、あの、もう行く1ヶ月以上前から、
うん、
全員に役割が決められて、
うん、
決めていって練習してあるんだ。あの、もう、あの、出来上がっている、こう、順番っていうのがね、
うんうん、
あの、シナリオがちゃんと用意されてまして、
うんうん、
で、これこれこれ、こういう人が必要だから、まあ、キャスターとか、
うん、
テレビカメラマン A とか、
うん、
あと、カンペ出しって言って、あの、こう、セリフを、やる人とか、
うんうん、
タイプキーパーとか、まあ、すべて、40人ぐらいいる子供たち、
うん、
一人一人に役割がもう最初から決まるようにできてます。
へ
ぇ、ね、なので、まあ、ホームルームとかで、
うん、
あの、あらかじめそのテキストっていうか、
うん、
資料に従って、
うん、
まあ、セリフも、キャスターの人は、セリフも、アドリブ部分とかあるんですけど、
うん、
構成作家がいて、
うん、
構成作家の人とキャスターで相談して、
うん、
その、セリフのアドリブの部分を、入れたりね、
うん。
で、それも何秒で言わなきゃいけないと。
うんうんうん、
あらかじめ決まってるので、
うん、
その何秒で言えるように、
うん、
な、文字数の、シナリオを書くっていうところからもう、うん、学校にいる間から、
うん、
そういうのが全部始まって
やるんだ、
うんうん。で、まあ、実際にこう、機械を使う方はね、現場に行かないと無理ですから、
うんうんうん、
やってないんですけれども、うん、そういう文章とか、でできる範囲のことは、みんな一通りやって、
うん。やってるのね。
うん。
うん、
ということです。
うん。
な、まあ、それで、まあ、その役割を決めるっていうところから結構大変だったみたいな
んですけど、
な
んせ、
中学校のお子様たちなので、
うんうん、
まあ、目立つキャスターとか、やりたいっていう子は逆に少ないんですよね、やっぱり中学生ぐらいだと。
あ、そうなの？
うん、そうみたいですね。まあ、女の子は割とやるやるっていう感じのことはあったらしいんですけど、
うんうん、
男の子はやっぱり押し付け合っちゃって、
うん
メインキャスター、まあ、男子二人、女子二人っていう風になってるんですけど、
うん、
お前やれや、
うんうん、
やだ、あっちお前やれ、みたいな感じ、
うんうんうん、
なんか、押し付け合った結果、なんて言うんでしょう、こう、すごくおだてるのが上手いやつと、
うん、
おだてられちゃうとやるって言っちゃうやつ
がいる。
なんか、そういう形で、もだてたらやるって言っといて、それなのにみんな、お前がやるのみたいな、そういう、
うん、
リアクションとかが、
うん、
あって、その時にはもうすでに本人は思いっきりやる気になっているみたいな、
うんうんうんうん、
よくありがちな、
うん、
なんて言うんでしょう、サザエさんでもらいや、
うん、
なんか、ちびまる子ちゃんに出てくるような、
うんうん、
そういうシチュエーションが繰り広げられていたような。
そうなんだ。
まあ、話を聞いてるだけでも結構面白かったんですけど。
うん、
はい。まあ、そんな感じで、準備が終わりまして、準備というか役割決めをしまして、
うん、
まあ、うちの息子は、プログラムディレクターという、まあ、責任者的な役割のところになったので、
うん、
もしかしたらそれでプレッシャーを感じてお腹を壊したのかもしれないです。本人は至って平気だとは言ってましたけど、
うん、
はい。まあ現場行ったらもうだいたい40分ぐらいかな、一クラスの持ち時間っていうのが、
うん、
それでの中で、インストラクターさんが、まあ、10人ぐらいいて、もう、各チームに、
うん、
はい、うん、全部こう、分けられまして、素早く。
うん、
まあテレビカメラチームはテレビのカメラの扱い方とか、キャスターは集められて、
うん、
ここでこうやって喋ってこっち向いてあっち向いてっていう、
うんうん、
そういうのが全部指示が出まして、
うん、
あのカンペって言ってセリフやる人たちはスケッチブックに読める大きさで書けとか、
うんうんうん、
言われて書いたらすぐ動き方、
うん、
カメラ A とかカメラ B とカメラ C があるから、
うんうん、
あのこうまあ、あの一人でやるわけじゃなくてこう持ち回りなんで、
うん、
リレーみたいな感じですよね、
うんうんうん、
そこら辺の動き方とかをこうインストラクターさん結構厳しくてですね、
うん、
学校の先生とかだったらそんなのやってられないみたいな感じの女の子とかでも、
うんうん、
もう最初から真顔で、
うん、
それはダメとか言われると
お
必死にやってました。
あ、そうなんだ。
今の遅いとか言われて、
お
必死にやってるっていうかやらされてるっていうか、
お
うん、感じでしたね。そこら辺が非常に面白かったのと、
うん、
まあそれはこうスタジオの方ですね。
うん、
まあテレビカメラは非常になんか本当の本物ですから、
うん、
いやーこれ触りたいわとか言ってたんですけれど、
うんうんうん、
あのこう動かし方ですね、こう、
うん、
教わって前に出して後ろ引いてとか、
うんうんうん、
高さ調節してとか、うんうん、ピンと合わせてとか、そこら辺、うん、あの実際本物を当然使ってるので、
うん、
もうなんかやってる子供たちはすごい嬉しそうに、
うん、でしょうね。
でまあ割と派手めなのはそっちのスタジオの方なんですけれども、
うん、
あのまあ地味って言えばあのまあサブというか調整室の方なんですが、
うんうん、
あのやってることはなんかそんなにこうあの動きが派手ではないんですが、
うん、
とにかく時間でかっちり動かなきゃいけないので。
うん、
スイッチ一つでもね、その何秒単位っていうか、秒単位でやるから、
うん、
結構緊張感バリバリでしたね。出たら、
うんうん。
あの、一応、その、ビデオのスイッチャーの方と、
うん、
あと、ビデオというか、実際に放映される方のスイッチングですね。
うんうんうん、
と、それを時間で管理するタイムキーパーチーム。
うん
が、まあ、息子たちのところで、
うん、
あとは、この番組が、なんだっけ、目覚ましテレビなので、
うん、
なんか今日のワンコと、あと天気予報と、
うん、
なんだっけ、あの、ニュースと、
うん、
あと最後に、あれですね、星占い。
はいはいはい。
まあ、主に4つの、
うん、
ちゃんと中間にコマーシャルも入るんですけれども。
あ、そうなんだ。
コマーシャルも入るんですよ。
うん、
で、その4つとプラスコマーシャルを、うん、その、調整室、サブの方からね、サブ、
うん、
あのビデオはビデオで出すし、
うん、
なんだっけ、スーパーインポーズっていうんですか、うんうん、そういうのはそういうので出すしっていう、
ほうほうほう、
それを全部、子供たちが、
うん、
あれを、一人一人や、その瞬間の役割を担っているから、まあ、リレーのように順調に繋がっていかないと放送事故になるわけです。
うんうんうん、
結構だから緊張感バリバリで、
うん
うん。教えてる人たちも結構、まあ当然インストラクターさん、プロなので、
うん、
非常にうまく教えてましたね。
うん、
なんか子供たちってこう、なんて言うんだろう、無茶するのかなとか思って、ちょっとヒヤヒヤしてたんですけど、
うんうん、
やんちゃな子供たちなんで、
うんうん、
いらないスイッチとかいっぱい入れて大変なことにならないかとか思った
んです
けど、さすがにそれはなくですね、
うん、
一応順調になってましたけれども、
うん
うん、天気予報の、
うん、
合成場面とか、
うんうん、
そこら辺の調節もなんかもやって見せてくれて、
へ
ー、黒巻きなわけですよね、
うんうんうん、
グリーンバックかな、
うん、
で話してると後ろには、うん、レインボーブリッジが映ってて、
うんうんうん、
今日は晴れですとかいう、
うんうん、
とてもいい天気ですっていうそういう風になってる、
うんうん、
でそこからパッと切り替え変わって天気図の画面になるっていう、そこら辺も全部実際に操作を、
うん、
してるわけなんです、
うん、
まあそういうことが一通り全部体験できるという、
うんうん
うん、感じで、まあ一通りみんなそれぞれの場面で場所でチームあのお仕事のチームでリハーサルというか、
うん、
レクチャーを受けた後、じゃあリハーサルです、
うん、
って言って、
うん、
あの3分前っていうところからスタートしますって言って、
うん、
でそこからあのタイムキーパーの人が、
うん、
あの2分前とか、
うん、
あの1分前とか言って、
うん、
そうするとスタジオの方では、
うん、
あのこうカンペ出しの人がこうハンドサインで、
うんうんうん、1
分前とか、うんうん、10とか19、8とかそのハンドサインの指の折り方とかね、
うんうん、
そういうのも細かくあの、指導されてて、
うん、
ゼロはグーだから、とか、そういう感じで、やって、うんうんうん、実際にこう、やらせると結構様になっていて、
へぇ、はい、そうなんだ。もうなんか見てても面白そうだね。
そうですね。僕は、うん、あの、どっちかしか見れないんですよ。
ああ
壁で仕切られてで、あの、お父さんそこで座っててくださいって言われたんですけど、椅子出されて、座ってられなくて、椅子片付けて、向こう行ったりこっち行ったり、うん、きっと変な親だなと思われてたと思うんですけど、そのくらい面白かったです
ね。なるほどね。
で、まあ、あのリハーサルをやって、
うん、
一応リハーサルの方が割と順調でしたね、やっぱり。なんて言ったらいいんだろう。キャスターさんの方は、
うん、
リハーサルの方が結構ちゃんと頑張ったんですけど、
うん、
本番の時にはなんか、いきなり原稿を持ち上げて読んじゃったりとか、こう、周りの人が吹き出すのを必死に我慢したりとか、
うんうんうん、
まあいろいろ、そういう細かいハプニングはあったんですけど、
うん、
進行という点では非常にうまくいってて、
うん
うん、あと、まあ、普段はすごくおとなしそうな子が、すごく声をはっきり出して、何分、何秒とか何分とか、
うんうんうんうん、
はっきり言ったり、わからないことは、自分からこれはどうなんでしょうって聞いてましたもんね。
へぇ、
なんか、いや、すごいなと思いました。
うん。
うん。こう、その瞬間っていうのは、カメラ禁止なもんですから、一般人が撮れてないんですけど、
うん、
目がもうすごくこう、輝いてたんで、
うん、
これはこれで良かったのかも、とかも。
なるほどね。
思ったわけですけどね。
まあそもそもね、すごく子供が興味を引きそうな内容ですしね。
まあそうですね。
まあ大人もそうかもしれないけど。面白いあれですね。
まあ、そういうのが実際かどうかわかんないんですけれども、うん、ナレーターさんがナレーションするところって、
うん、
出ている画面は見てないんですよね。
お
なんとなんと。原稿を読むだけで、うん、で、じゃあ、実際の画面に対してどういうタイミングでやってるかっていうと、
うん、
画面を見ていて、
うん、
合図を送る人がいるんですよ。
ああ、そうなの。
ええ
ー。
だからテロップが出るのところ何秒何秒って決まってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
今日のワンコーのところですけど、
うんうんうん。
だからそのテロップが出るのがもう何秒っていうのがもう先にこう書いてある、
うん、
ね、進行表を持っていて、
うん、
で、今日のワンコー始まったらストップウォッチをして、
うん、
で、何秒って言ったらこう、ボタンを押して合図を送るんです、ね、でそれを聞いたナレーターが原稿を読むっていう形なので、
うん、
こうよくそれでうまく合うなっていうかその一番大変なのはその秒ごとにこうボタンを押すっていう、
うんうん、
それだけの仕事なんだけど、
うん、
なんか吐きそうとか言いながらやってました緊張な
もんなんかそういう、あれだとなんか、すごくアナログな感じ
だね。アナログですね。うん、まあわざとそうしてるのかもしれないんですけどね。体験する数が多くなるように。
ああ、そっか。
うん。
なるほどね。これ、最初から最後で、 そのリハーサルも含めて、はい、どれぐらいの時間で やるんですか？
まあ、30分から40分ぐらいでしょうかね。
あ、そうなの？
すごい、だから、すごい密な感じでしたね。はい、スタジオ入りますって言ったら、すぐにもう、うん、なんていうんですか、半分けに、こう、サッカーのチームが着るような、あれがあるじゃないですか。うんうんうんうん、なんて言うんだっけ。
ビブ？
うん、はい。
ビブ？
あ、ビブ言う。はい、っていうの。あれで色分けされてるので、うん、はい、何々チームはこちら、誰々チームはこっちって、すぐ、もう、説明に入って、
うん。
うん。ものすごい勢いで、なんか、こう、説明されてましたね。インストラクターさんたち、
うんうんうんうん。
で、運を言わせずというか、なんか、
うん、
なんていうんですか、遊ぶ間も与えずに、次の仕事っていう感じで、うん。
それがいいのかもしれないね。
ね。
なんか、こう、同行して、とかして見てると、そういう何かこうふと時間が空いちゃったりとか、待ちとかなった時に収集つかなくなるんだよね。
ダラダラダラって、うん、遊ぶ子は遊んじゃって、
たり
座り込む子は座り込んでって感じですよね。それがね、そういう隙は全くないっていう感じなので、うんうんう
ん、まあそう考えられてるんでしょうけどね。そういう風になるからみたいなね、
うん、まあさすがに、まあテレビ局のやることって、卒がないっていうかなっていうか、
うんうんうん、
うまい、うまいっていうかね、当たり前ですけど。
まあでも、逆に、まあ受ける側からしてもね、そういうふうに密にできる方が効率的だし、集中もするだろうからいいんだろうけどね。まあそういうプログラムがあるっていうのはね、なかなか面白いですね。
はい、
うん。
で、この収録した版、テレビ番組なんですけど、10分間なんですが、
うんうん、
一応売ってるんです。売ってるっていうか、
うん、
売ってくれるんだそうですけれども、
うん、
はい、なんと、いくらだったっけな、 DVD1 枚4000円だか
高
円だか高くて、しかも、
うん、
しかも100枚以上注文がないと作ってくれないっていう。まあでもね、多分これ誰も買わないよねって言ってたんですけど、
うん、
出てるのは、
そうだよね。
出演者だけなんで、
うんうんうん、
学校ででもまとめ買いでもしない限り無理だわっていう話、
うん、
で、
うん、
で、まあ写真屋さんが、まあその写真をいっぱい撮ってくれるので、
うん、
それを見るくらいかな、
うん。
で、まあ学校には1枚ずつっていうか、ワンセット全部くる、その収録はくれて、
うん、
学校でもう一回鑑賞会っていうのを開いたみたいな、
うんうん、
まあそれで十分じゃ十分なん
で、まあね、自分つってないわけだしね、それに関わったっていうのは見てたらあるんだろうけど、
あ、
うん、
うん、まあそういう感じなんで、うん、まあその値段っていうか、それはなんて言うんでしょう、逆に注文されるとめんどくさいから100枚っていう。
ああ、まあそうなんだろうね。
すごい大人な事情なような気がします
。なるほどね。まあでもなんか面白そうなあれですよね。なんかね、さっきも言いましたけど、子供も興味のあるような分野でしょうしね。
うん。
うん、なるほどね。今こんなのもあるんだ。
うん、まあ、びっくり仰天ですよね。びっくり仰天っていうか。でも子供たちって、まあ、さすがにもう、現代っ子だから、
うん、
なんか、まあ、それなりに緊張はしてるんでしょうけれども、
うん
うん、特になんか全く立ち往生みたいな、
うんうん、
まあ、なかったのが、
うん、
さすが現代っ子だねっていう、
う
んうんうん、離れしてるっていう感じはしましたけどね。
うん
うん、
なるほどね。もうなんかこういう、どれぐらいこういうパターンってあるんだろうね。
ああ、
体験学習のパターンでね。
ちょっと他に何があるのかわかんないですけど。
うん、
まあ、これ、まあ結構な値段がして、なんか3900円だったか4000円だかなんですよ。
4000円。
一人の体験代が。
うんうん。
うん、まあ時間にしてみればすごく高いっちゃ高いんですけど、
うん、
でも、まあ、ね、全部使ってるもの全部本物ですからね。
うん、
で、プロの、実際にそこでやっている人が全部教えてくれるので、こういう意味では高くはないのかもしれないです。
高くないと思うな。
で、は高くないんでしょうけれどもね。
だってね、まあ。
まあ、しかも、でもテレビ局にしてみれば、もうテレビの大宣伝になるので、
うん、
もしかしたら、人件費とか考えたら決して高くない。どうなのかなっていうところもありますけどね。
うん、だってスタジオ維持するのとか機材ね、
ね、うん、
あれとか考えると高くないよ。
こんなに儲けてる感じはしないのもない。ですか。
ね、はい。ということで、まあこんな体験学習も今されてるみたいですということで、はい、なんかまたこういう体験学習でこんなのもやってるみたいだよみたいなのご存知の方がいらしたら、ぜひお知らせいただけると嬉しいですということで、はい、今週は角野さんの息子さんが受けた体験学習の、フジテレビで受けた体験学習ということでご紹介しました、はい、ちょっとこれ僕も見てみたいっていうのと受けてみたい感じがしますね。
そうですね、うん、
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
はい、ではまた来週。